超積極的放送局。この番組は舞台ハイパーポジティブシンキングガールの脚本家、役者、スタッフがなぜこの舞台を上演するに至ったのか、その創作にまつわる理念、裏側を超積極的に語るポッドキャストです。舞台は見た人も、これからご覧になる人も、会場には行きそうにないよという方も、超積極的な我々のチャレンジを覗いていただければ嬉しいです。皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める脚本家の水谷明人です。今日はゲスト2人体制でお届けします。まずは前回に引き続きこの方、
金子あきひろです。よろしくお願いします。そしてメインゲスト、
阿部サリアです。よろしくお願いします。
あきひろくんの指定で阿部さんに今日はお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
サリアさんは今おいくつなんでしたっけ？
今21
です。ちょっと分かんなくなった
。なんで迷いが生まれるのだ。
20歳って言いたかったです。
あー、そういうことね。はい、最近じゃあ21になったってこと？
はい、
そう
でも5
月11日に。おー、じゃあもう本当に20歳と1ヶ月、
うん、
なってないぐらいか。
なってないですね。
ギリギリですね。
ギリギリ21歳。
うん、ギリギリ
21歳
21歳。まあ、21歳デビューしたばかりということでしたね。はい、あきひろくんは21歳どんな感じでした？
21歳の時はまああれでしたね。
天狗？
まあ、天狗の部分もありましたし
前回の話
で
ね。
まあそうですね、前回のあれでも、うん、まあ、天狗の部分もありましたし、あとはなんか、うんうん、まあその天狗ゆえになんか授業まともに出てないみたいな。なんかあめんどくせえし、あなんか起きんのクソ遅くなっちゃって授業行っかみたいな感じのあれになった。
ダメ大学生だな。ハイパーポジティブシンキングなんじゃないのここ当時知らないからね。
まあ、うん、当時はダメ大学生でございましたけど
しっかり。
ザリアさんも今学生ですもんね。
はい、
はい、ダメ大学生じゃない。
ダメ大学生は去年してました。
去年してた。なんだい。まあいろんな定義あるからね、ダメにもね。
そうですね。
一回通りたいですよね、やっぱり人生の中で。
ほう、その心は。
経験。
それは身になったんだじゃ
あ。ああ、でもなんか
間があったな。
だらっとしちゃう気持ちもわかるかなみたいな。
それは大事なことかもしれないですね。あんまり真っ当に生きすぎるとね、人に厳しい人になっちゃうかもしれないから。まあ
そうなんです。真っ当に生きてたんで、小学生から高
校
まで。
それはどういう意味？
本当に真面目に毎日学校行ってみたいな。まあ、それが去年で一回崩れて、
うん、今に至る。あれ今でももう一回取り直したんだもんね。
あ、はい、今ちゃんと取り戻しつつ、
うん、取り戻しつつ
現在進行形なの。
はい、取り戻してます。
その話もおいおい出るけど、なんかナチュラルに深掘り始まってしまっておりますが、
はい、
まあ、ここ ね、ハイパーポジティブシンキングがこの舞台の稽古始まってから、この自己紹介形式、まあ、前の時もやってましたけど、はい、まあ、一問一答形式でね行っていきますので、今日はそのあたりいろいろ聞いていきたいと思います。はい、では改めて、今日のメインテーマに移りましょう。はい、今日のテーマはキャスト大解剖阿部サリア編です。
わー、
はい、いよいよ今回も一問一答形式でお届けしてまいります。まあ、あのサリアさん聞いてきたもんね、前回のね。
はい、全部聞きました。当たってました。緊張しいとか言われてて、
う
ん、私の
こと。あ、そうだったね、そうだったね、最後ね。早い。いや、このフレッシュな感じが
そうですね、
いいんじゃないんですかね。
恥ずかしいです。
恥ずかしい。早くも恥ずかしいと言っている。あ、でもこれ触れてなかったけど、はい、何気にこの男子2人と女子1人っていう形式、うん、このラジオ初めてですから。
おお、
いつも女子ばっかりで。
あ、そうですよね。
そう
ですね。
そう、男子は私だけみたいなパターンだけど、うん、初めて逆だから、ちょっと普段とねテイスト違うかもしれないんで、はい。そんないじめてるわけではないが、はい、
まあ別に、なんか別に今から圧迫面接を始めますみたいな感じではないんで
ではないからね、
はい、
優しくいこう。
そうですね、
優しく、はい、
まあ
じゃあ、まあこれね、前回と一緒で、まあ、一問一答どんどんしていくんで、サリアさんは、まあ、なるべく直感でね、あんまり考えずにパッパッパッって、まあ二択なんでどんどん答えていきましょう。はい、はい、じゃあ準備よろしいですか？
オッケーでーす。
本当か。
ちょっとなんかもう硬くない？
いや、まだどんどん行こう。はい、はい、では一問一答いきます。用意スタート。はい、じゃあ自分の性格はポジティブ or ネガティブ？
どっち？
聞いてきたんじゃないの？
ポジティブをネガティブでね。
わ、まあうん、かりました。あのポジティブすぎて、うん、人とちょっと感覚が違ってパーってコンプレックスになってネガティブです
。あさあ後で聞こう。これはなんか気になる、面白そうだな。はい、飲んでいきます。はい、生まれ変わるなら、末っ子おは長女。
圧倒的末っ子。
圧倒的末っ子。はい、はい、じゃあ次、朝方おは夜方。
夜方です
ね。夜型ですか。はい。はい、じゃあ続けて、褒められて伸びるタイプ、叱られて伸びるタイプ。
どっちだろう。あ、でも自分が自分を褒めてるんで叱られて伸びるタイプ。
おー、複雑だな。はい、じゃ続けていきます。はい、どちらか選ぶなら、一生同じ髪型おは一生同じ服装。
一生同じ髪型で。
一生同じ髪型。はい、はいはい、じゃ次ちょっと演技系ですね。はい、アドリブ好き、もしくは台本重視。
台本重視です。
お、台本重視。はい、続けていきます。はい、セリフ覚えは早いおはギリギリ。
早い。
おー、かっこいい。はい、はい、演じるならどっち、善人おは悪役。
うわー、迷っちゃう。どっちがいいかな。あー、善人やりたいですよね。
ちょっとためらいが見えるが。
あ、でも悪人です。
悪人。あ、はい、乗り換え。はい、
乗り換え。
はい、というわけで、はい、以上とさせていただきます。はい、というわけで今回は 1,2,3,4,5,6,7,8 問で、お届けいたしました。はい、ちょっと一個ずつ聞いてみましょうか。まずはね、まあ、最初の今回のタイトルになっているポジティブはネガティブということで、一応ポジティブ、
一応ポジティブ。
もうちょっとさっきの解説してもらいましょうか。
はい、そうです
ポジティブすぎてだっけ。
ポジティブすぎて、うん、人との違いを感じてネガティブ、う
ん、ネガティブモード。これはどうですか、あきひろくん、わかります？
あ、でもなんかそうですね、うん、どうしてもなんかその自分の中でなんかこっちの方がいいよね、楽しいよね、うん、っていうので、うん、ってのと、あとはなんかこっちの方が正しいよねのあれでやってるけど、うん、どうしてもなんかその心持ちの差ってやっぱどうでもある。
心持ちの 差, ちの差、
まあまあ、ポジティブネガティブのあれ、うん、やっぱ個人差あるじゃないですか、
はいはいはい、
まあその自分が楽しいものがなんか他人、他の人も同じく楽しいってならなかった時のダメージがでかいっていうのが感じかなみたいな。
あ、
やっぱり
分析が素晴らしい、ね、やっぱお兄ちゃん役だけあって。
まあまあまあまあ、まあ、
そう、ここのね、はい、金子阿部はあの兄弟役で今回 ね出演いたしますから、
やらせてもらいます。
よく見てるね。
まあ
結構もうバレてます。
早い。そんなに経ってない、顔合わせ顔だって2週間も経ってないんですね。早いよ。
まあまあ、うん、まあなんか結構分かりやすい方なので。
あ、まあそれはそうかもね。裏表ないって、
裏表がない分があるので、まるでなんかこういう感じなのかなみたいなのが分かりますね。
はいはいはい、と言われてしまってますけど。
正解です。
正解なんだ。
早い。正解です。
まあまあまあ、なんかまだ見えてない面もあるかもしれないですけどね。
はい、そうですね。
表面上に出してない。
それはそうだ。そんな簡単に人間を勝ってたまるかって話ですよ。
そうです
ね。
そうですよ。
本当か。
でも正解でさっきの。
うん、正解、
小さい頃とか、その結構本当にポジティブだったんで、
うん、
なんか人の悪口とかもあんまり浮かばなくて、
あ
ー。って生きてたら、でも女の子ってやっぱりそういう話で盛り上がるじゃないですか。
はい。
それでその気持ちわからないし、私なんか違うなっていうのでネガティブだったり、逆に人に対して、あ、なんかこういうとこあるよねって、その子が傷つくかなとか、なんか考えないで。さらっと言っちゃって傷つけちゃうみたいな。
はい。
なんていう自分は怪獣なんだ
って思う。怪獣ね。
自認怪獣なの。
確かにモンスターかもしんないよね。周りからしたら何が来るか分かんないからみたいなそこはあるのかもね。
はいはいはい、
そうか、まあ、そういう意味では確かにポジティブかつネガティブっていうか、ポジティブがゆえにネガティブ、防御力はゼロみたいな、
まあ、
攻撃力が高いのにみたいな。
まあでも、あれですよね、なんか普段誰もなんかその指摘しない部分みたいなのを指摘できるっていうのは、まあ、美点ではあります
ので、そうだよね、
美点でもありますし、まあ、それこそなんか悪口言わないみたいなのも、まあ、いいところでもありますし、なんかまあ、 個人的なあれですけど、うん、なんかその女子特有のあのズーっていうノリあんまり好きじゃないんで
そんな言い方してんのかな、はい、ちょっと分かんないあのがってさあくまでイメージね、
イメージの
あきの金子のイメージね、
まあまあまあまあ、はい、なんか女最強男いらんくねーのノリがあんまり好きじゃないっていうなんか
まあまあありますよね、女子中高生とかね、
まあまあまあまあまあ、ね、そうですね
なるほど、あでも入りとしては良かったんじゃないかな、うん、じゃあ続けていきましょう、じゃあ続けの人はね圧倒的末っ子って言ってましたけど、はい、あれもともとどっちなんでしたっけ、
あ超末っ子です、今も4人兄弟の、
うん、4人、4人、はい、結構いるな、
兄が3人の、
あそうなんだ、それはめちゃくちゃ可愛がられてるでしょ、
そうなんですよ
それはポジティブにもなるわ
確かに、
いや3人お兄ちゃんだったらね、そう親御さんもねやったみたいな感じでしょ、
う
ん、
そうです、うん、でしかももう両親も高齢なんで、
あそうなんだ、あ
なんでもう甘やかされて育っちゃう、
あそうなんだ、えでも辞任としてそれがあるってことだもんね、甘やかされてるっていう、そうなんでそんな自信満々なんだ分からんのだが、まあ、ここはね2人とも長男だからね、男性陣は、まあね、長男長男で、私も長男なんで、ちょっと感覚よく分かんないんだよね、その末っ子の感じ、うん、何がメリットなの末っ子は、
末っ子のメリット、うん、心の余裕です、
心の余裕
え、それどこから来るの余裕は、何とかしてくれるみたいなこと、
もう先に経験してる人たちが、
あ
いろいろ人生経験してる人たちがいて、アドバイスちょうだいって言ったらくれるし、いろいろ相談乗ってくれるし、甘えれる
あそれはすごいことですね、やっぱちょうだいはなかなか言えないですよね、長男、
そうですね、まあ、なかなか言えないし、昔そういうのをね、まだ自分が小さい頃とかに、
はいはいはい、
なんか母親に言ったらお前は兄なんだから我慢しろっていうふうなんで、はいってなって言うのもあったりもしましたし、まあ、そろそろなんか携帯電話とかも、
ほうほう、
もう妹の方が先に持ちました
よね、え、あ、そうなの、
妹の方がなんか妹は女の子だし、でなんかまだ小さいから携帯電話とか持たせるけど、お前は男で年上なんだから自分だけでもどうにかなるだろうみたいな感じの、
あなんかあの防犯的な意味も込めてみたいな、
まあそうですね、うん、
緊急連絡もできるしみたいな、
まあ、GPS で場所分かるやつ、ね、みたいなのがあったので、
こういうことをくぐってんのよ長男は
頑張ってますね
むかつく
やばいやばいやばいやばい、この B チームだけ愛情が足りないでなっちゃうA チームとの差がみたいな、なのであこれは全然違います ね、
そう
ですね、家庭環境って性格形成が、
まあ、だいぶ変わりますね、
全然違う、あでもだんだんな理解が進んできたらアベサリアの性格が、いやどんどんどんどん行こう、どんどん行こう、ちょっとずつ聞こう、じゃあ次、じゃあ朝方夜方、夜型、
夜型、
夜型、圧倒的、
圧倒的、
あそうなの、普段就寝は平均何時、声ちっちゃいな声ちっちゃいなまあでもね、大学生ってまあ遅いっちゃ遅いっていう感じもあるけどね、
うん、
酔いっぱりっていう感じのはね、
まあ、なんか瞑想に入っちゃうんですよ、
瞑想に
メディテーションじゃあ迷う方、迷う方、
あ違います違います
メディテーションね、
座禅みたいな、
考える、
ちょっと盛りましたけど、
盛ったの盛ったのまあでもあれだよね、今の大学生は誘惑それこそ多いもんね、
多いですね、まあそれこそまあ TikTok だのインスタグラムだの、
そうだよね、
とかもありますし、まあそれこそまあサブスクが充実しましたんで、あ
そうだよ、それは大きい、
ネットフリ、
ネットフリ、そうそうそうそう、サブスクは強いよな、いやだって、うん、私の大学生の時も、うん、あの YouTube あったけど、いやパソコンで見せたから、
う
ん、やっぱワンアクションいるじゃん、
そうですね、
開けて電源入れてみたいなさ、ログインしてみたいなのがあるからちょっと見せたけど、やっぱスマホタブレットは早いからね、
そうですね、
パッて見れちゃうし、布団の中でも見れるみたいな
ですね、
ところもあるから、
あと考え事が好きなんで、
あそうなんだ、
なんかお風呂入った後とかも、
うん、
なんか曲流しながらなんかぼーっと考えちゃうんですよ、いろいろと、
あそうなんだ、まあそれはなんか役者っぽいっちゃ役者っぽいけどね、
まあ、
空想癖があるみたいなね、
考え事ってなったらどういうこと考えてるの、
なんか 自分がある出来事についてこう思ってたけど、
うん、
本当の内側はどうなんだみたいな、何かの感情で隠してる部分とかについて考えたりします、
うん
うん、
心理学者みたいな、なんかカウンセラーみたいな形になってるけど、
うん、
あ、じゃあなんか自分のやったこととか体験したことについて考えてるみたいなことなのかな。
はい、なんか自分の行動パターン、
あー、うん、そういうことね、うん、
なんか繰り返す出来事とかについて、
うん、
自分の何が原因でそうなってる
か、
そういう振り返りなんだ、はい、それででも20までやるんだ結構引っ張ってんな
だからお風呂とかすごい長くなっちゃうんですよ。
ああ、そういうことか、うん、はいはい、あ、でもそういう人いるよね、なんか自動で考えちゃうっていうか、
まあ確かに、うん、そうですね、
どんどんどんどんぐるぐるしていくっていうことなのね、うんうん、なるほど。え、じゃあその流れで、いやでもこれじゃあその次はさ、ちょっとこの流れでいくと意外だと思うんだけど、
よよ、
叱られて伸びるだったよね、これ、はい、そう、この末っ子気質だったら褒められるような気がしなくもないんだが、
いやいやいや、
そうなの
私は自分で自分を褒めてる
んで。あ、そう、さっき言ってたね、うん、そうそうそうそう、うん、以上、人には叱ってほしいの。
あ、そうです。
あ、そうなんだ、
調子乗っちゃうんで、
うん、あれ、なんか聞いたことある、なんかこのフレーズ、このフレーズ
聞いたことある、
うん、その心は、
その心は、
うん、
その心は、
いや褒められる、だからだからって言っちゃったよ人から褒められると調子乗っちゃうんでしょ、
うん、
それはどうして。
あ、あれです、人から褒められるとっていうより自分自身で常に、
うん、あ、そうね、褒めてる、
自分のことを褒めてて、
うん、
常に調子乗ってる状態なんで、
あ、
なんで人からは、
うん、
しかられたい、
あ、叱られたい、
指摘されたい、
指摘されたい、
指摘されたいね、あ、なるほどなるほど。え、でも別にさ、なんか、まあ、よくあるあるだけどさ、そういう自分のことが大好きで褒めまくってる場合に、
うん、
なんか人からの指摘を受け入れらんないとか、なんか自分とのズレができるわけじゃん、
はい、
自分で素晴らしいと思ったのにそうじゃないよって言われた時に、まあどうせあの人は分かんないからみたいなさ、突っ張ったりする人もいるけど、
あ、
そうはなってないっていうか、むしろ欲しい、
あの、あれです、
うん、
自分はもうちょっといけるはずだみたいな感じの褒め方なんですよ。なんていうの、
ほんほんほん、
自分に対して、自分に対して可能性を感じてるから、それをもっと伸ばしたい。
ああ、なるほど。
あ、そっか、
あ、自分の中でもやれるよ、いけるよって自分を褒めてる、伸ばしてるみたいな感じの。
もっといけるだろ。
ああ、なるほどね。
なんだ、ってことはなんかむしろ褒めてるというよりむしろ叱咤激励してるよね、うん、
まあ、うん、ジャンルで言えばそうっすよね。
そうだよね、どっちか
叱咤激励
じゃないかな、
うん、
まあいいと思うけど、
うん、
そう、いや、なんかもっと甘い人いるからね、
まあいますねお前はこのままでいいんだよって言って、自分のこと撫でて撫でてって言って、いや、お前それ良くないよって言ったら、やめて、
そうだよ、そういうイメージだったよ、う
ん、のがね、
自分に褒めますけど、だから
叱咤激励ですね、
まあそうだね、どっちかというと、
そうだったら他の人からも指摘してほしいんだろうなっていうのは分かるわ、面白いな、そういうことなのね。
なんか分析が多分好きなんです、夜にいろいろ考えちゃった
りとか、あ、そうだね、
もっと知りたいっていう、
うん、お、面白い、なんか隠れた向上心がなんかそう、ね、末っ子でポジティブで褒められているけれども、
うん、
その裏には自分を高めたい精神があるってことなのまあちょっと分かんないけど、まあ、いや、どんどん行きましょう。はい、じゃあ次いきます。ずっと同じならどっちってことで、髪型か服装だったね。髪型、
うん、
髪型、
それはなぜ。
なんかずっと同じ服装だったら着替えてないみたいに思われるかな
そっち、
あ、そっち
こと。まあでもずっと変え、例えばなんかスティーブ・ジョブズ使ったさ、ずっと同じ服着てんじゃん。
あれ無理です私。
あら、
お、そうなんだ。
飽きちゃいます。
あ、
そういうことか。うん、
なんか自分なんて言うんですか、人から見ても同じだな。まあスティーブ・ジョブズはもう、
うん、
それでそのキャラクターなんで、
はいはいはい、
いいんですけど、私がそれしてたらずっと同じだなって周りからも思われるし自分も鏡見ながらずっと同じだなって。
まあ、でも男性はね、なんか同じ髪型も何もって感じはしなくもないけど、
まあそうですね、
ちなみに明宏くんはどっちが。
まあでも同じ髪型っすかね。
ああそう、う
ん、まあ、シンプルに髪、まあなんか大体いつも切るとき、うん、横3ミリぐらい刈り上げたりとか、うん、でして、でもその刈り上げが伸びてくると、まあなんかもうボサーってなる。なんかそれがめんどくさいから、もう固定にしてくれっていう。
ああそうかそうか、本当はね、そのようにしておきたいっていうか、うん、そう、あの男子は分かるよ。でも女子はさ、だってどんどん変えたいんじゃないのとか勝手に思っちゃうんだけど、アレンジしたりとかさ、長さもあったりするじゃん、うんうん、それはもう別に執着はない。
執着はない。
なんでだよ。強気だな。
まあ、うん、でもどっちかというと、うん、それこそ服とかだったら、
う
ん、トレンドも変わっていくし、
あ、
そうね、
トレンドも変わっていくし、うん、で自分をどんどんどんどん、自分の別のバージョンどうなんだろうとか、うん、自分着飾って、あ、これめっちゃ可愛いじゃんとか、めっちゃ綺麗じゃんみたいな、うん、自分のいろんなパターンが見れるのが、はいはいはい、まあ自分の気分も上がるし、うんうんうん、まあそれで、まあ、他者からの見え方とかも変わるし、
あ、そうですね、
うん、まあ、それこそ女性同士のコミュニケーションとかだったら、あ、服新しいの買ったんだ、ね、いいねっていうのでしょっていう一つの話題のあれにもなるし、
はいはいはい、あ、ここはやっぱりさ、あきひろくんは女性の兄弟がいるだけあって、
な
ん
か、そう
ね、
ね、
私の代わりに全部原稿化してくれ。
やばいやばい、成功モードになってる、成功モードになってる、やらせてる。
今日メインこっちなのに。
そうだよ、安倍さんやトーク。
まずい。
いやすごいな、これは末っ子パワーだな、なかなか喋らせる的なね、まあ、男子2人でちょっとなんとかしなきゃモードになってるかもしれないけど、そうだ、全然喋ってるよ、こっちの方が多いよ。
確かに、
まずい、
思ったらまずいまずいまずい、やばいやばい、ちょっとどんどん行こう、はい、はい、じゃあ次、じゃあアドリブ好きは台本重視で、台本重視、う
ん、台本重視、
はい、それはなぜ、
それはなぜ、台本が好きだから、
台本が好きだから
なんか忠実にやりたいな、
あ、
あ、そうなんだ、忠実にやりたい、
忠実に、
それはなぜ、
アドリブが苦手なの
か、あ、逆にね、うん、逆にね、
まあ、ある程度型が決まってる方がいいって感じの、
あ、はい、あ、型が決まってる中で、自分の演技でずらしてみたい、
あ、そういうことね、はいはい、
そのセリフごとずらしたりするのは、自分の中でマナー違反みたいな感覚が、
まあ、
なんかそれよりもそのセリフのまま、いろんなパターンを作れる方が実力があるように、考えてるところがあるんで、
なるほどな、うん、ここはまあどこから出自があるかによるかなって気はしますよね。なんか割と先生、それまでに関わってきた先生方がどういう思想の持ち主だったかによってだいぶ規定されるような気がするな。
あ、確かにそうですね、
うん、あれだってそれは高校時代も演劇やってたんだっけ、演劇
部やってました、うん、
でもそこは別に顧問がいるとかじゃないんだっけ。
顧問はいますけど、もう部員で動
かして、そうだよね、そうだね、言ってたよね、うん、いや、そのなんか先輩とかが台本はきっちりやるもんだみたいな感じだったの。
いや、それを言ってたのは、うん、どっちかっていうと私です。
あ、逆に、
あ、自分で
教祖教祖だったんだ。信者じゃなくて教祖教祖だったんだ。
え、でも、
うん、
いくらでもセリフをこう変えてって言われたら変えれるじゃないですか。
うん、まあまあまあね。
役者が勝手にポロポロ変えちゃうのは勝手な気がしてしまう。
ああ、じゃあそれは生まれながらに持ってるもんだった。
教祖です。
教
祖。まずい。
まずくはないと思うけど、これは金子氏は？
ああ、そうですね。まあ、台本重視かアドリブかって感じですね。あ、でもなんかどっちかっていうと自分はアドリブの方好きで、
はいはいはい、
まあ
競争前にして
行こう行こう
行こう行こう、
まあ、
なんで、
うん、まあ、個人的には、まあ、その台本重視 の、うん、の方の、うん、まあ、まあちゃんとしたきっちりやるきっちりやるっていうのも、うんうん、まあ、面白さもありますし忠実にやるっていうのもあるんですけど、アドリブの方だったらある程度そのこの役の中でどれだけ動き回れるかみたいな、まあ例えばその動きもそうですしセリフ回しリアクションとかそこら辺 でそれで一回やってみて周りからどういうリアクションが入れるか、それいいねってなったら最悪そのアドリブからその正規の台本の方にも輸入できるんで、 なんでどっちかというとアドリブの方が結構好きではありますね、はいはいはい、
なるほどね、うん、まあ、確かに映像の現場とかね、うん、ボムが変わってくるっていう感じするから、ね、うん、まあ、舞台はねやっぱ基本的には台本の方が、まあ、
重視の方が
多いっちゃ多いですけど、うん、まあ、その方が分かるし、うん、そう、まあ、でもアドリブがダメというわけではねもちろんないけど、うん、まあ、やっぱその道に進むのはやっぱ勇気がいるからな、
はい、
あんまり下手なのにそればっかやられるとちゃんとやってよみたいな話になっちゃうからう、ね、なんだけど、ありになったらありっていうかね、うん、なるほどね、じゃあどんどんいきますか。でもこれも良かったよね、セリフ覚えはなんか早いって言い切ってたもんね、うんうん、言ってたよね、言ってたよね、言ってたよね、
言ってましたよね、
言ってたよ、言ってたよ、
言
いました、うん、はい、早いんだ、
早いです、
おー、う
ん、覚えやすいです、なんかセリフだけ、
あ、スルスル入る、スルスル入る人のね、はい、うん、あ、それはでもまあいいことではありますよね、まあ、それこそさっき言ったけどさ、やっぱ映像とかだとね、まあ、リハーサルの時間とか短かったりするから、うん、パッパッパやんなきゃいけないし、まあ、脚本も、まあ、映画は別だけど、うん、ドラマとかだったらね本当に脚本ギリギリとかもあったりするから、うん、パッて覚えてパッてやるみたいなことやっぱありますから ね、
ありますね、
これは重要スキルですけど、でも覚えるときはどうやって覚えてます普段？
それが自分でよく分かってなくて、
え？どういうこと？
なんかいろいろなパターンがあるっていうじゃないですか、まあまあ、入って覚えると、
はいはいはい、
音声で覚えると、はいはいはい、その感情で覚えると、私ただ読んでるだけ、
あ、割とスルスル入っちゃう、
はい、
あ、いいですね、いいですね、恵まれた体質恵まれた体質
でも、うん、その高校の時とかのテストの暗記物とかは本当にダメだったんですよ、
ああ、
なるほどな、
いや、まあ、うん、でもテストはやっぱりあれじゃないの、全く同じもんが出るわけじゃないからとかそういうことじゃなくて、
いや本当に暗記がダメで、でもなぜかそのセリフだけ、台本だけは覚えられます、
あ、うん、
変ですね、
なんかそれはあれなの、このなんだっけあれ、フォトグラフィックメモリーみたいな感じで画像で覚えてるとかそういうことでもないってこと？
でもないです、
あ、うん、
なんか反応みたいな、
あー、そうなんだ、そうなんだ、声には出せるけどっていう演技として、あ、なるほどね、まあでもまあ役者さんはそういう人いるよね、それだけに特化してるっていうか、うん、なんかまあこれは、あ、半分は訓練だとも思うけど、まあやっぱね、蒼井優とかね、あと広瀬すずとかもめっちゃ早いっていうもんね、
そうなんですか、
うん、ザーって暗記しちゃうとかもそうだし、あと安倍貞夫とか、大竹しのぶもかな、なんか大竹しのぶと安倍貞夫の なんだっけな、どっちかが両方一緒だった現場とか忘れたけど、なんかその誰か別の俳優が2人の台本を見て真っ白だったの、
うん、
だよね、真っ白だったの見てえってなったけど、先輩の俳優にあれは真似しちゃいけませんみたいなことを言われたみたいな、2人ともバーって入っちゃうから、なんかそのままで OK みたいな、うん、
あ、真っ白って何も
メモしてない、大竹しのぶなんか本人が言うには、でもなんかあんまり早く入りすぎちゃうから、
はい、
なんか細かいところを深めらんなくてみたいなことをおっしゃってはいるんですけど、そんなことないと思いますよみたいな感じなんだがそう、まあ、でもやっぱり一部そういう人いらっしゃるんで、まあ、それはやっぱそういう感じなのかなっていうのは今聞いてて思いましたね、うん、まあ、でこれはでも明君にも聞こう、
はい
はい、
明君どうですか、台本で、
あ、台本の覚えですか、
覚え、
そうですね、昔は死ぬほど遅かったですね。
あ、そうなんだ、
昔はなんかもうひたすら 4、まあ、読むのもそうだし書き出してやるのもそうだし、はいはいはい、であとはなんか実際稽古場立って、
あ、まあまあまあ、まあ、
実際に他の役者の方と一緒に合わせてやる、
うん、あ、それもあるね、はいはい、
いうので、まあ、どうにかなんかもう詰め込んで、
うん、
でどうしてもなんかその自分の覚えてる台本 で、うん、で自分のなんか楽な言い回しでやっちゃって、なんかちょっとニュアンスが変わっちゃったりみたいなのが多かったので、昔は、はい、でも最近は割となんか覚えるのは早くなりました、
ね、ああ、まあやっぱ訓練のね、
まあ、訓練ですね、
ものはありますよね、なるほどね、
まあ安倍さんのは天性のものでこちらはなんかもう、やんなきゃやんなきゃ
大体の人がそうですよ普通はそうなってる、そうだってこれもね、やっぱ、まあ、国によってやっぱ変わったりもするから、なんか あれらしいよ、まあ、実際行ったことないか分かんないけど、いやイギリス人の人とかは台本覚えない、うん、ていうかあんまなんかなんつうんだっけな、うん、ね、ラインリーディングっていうのかな、はい、なんかあ、それさっきの節回しじゃないけど、うん、セリフを節で覚えるみたいなのをすごい嫌がる。
あ、そうなんですか。
から、うん、あんまりカチッと覚えられると節が抜けなくなるから、うん、なんとなく何したいのかっていうのだけ覚えといて、うん、それで合わせてってだんだん入れるみたいな感じだから、覚えすぎるなみたいなこと言われるって言ってたけど、うん、だここのところはね、やっぱ早けりゃいいってもんでもないし、まあ、遅いけりゃ遅いで迷惑かかるんだけどみたいな。そうなんじゃね、なんかこの理想論で今言ってたけどさ、はいはい、そのなんかふわーっと覚えててとか言ってかっこよく言うけど、はいはい、時間なかったりしてるときにさ、うん、セリフ覚え悪い人がいるとさ、うん、なんかあるあるだけど、あの多分今我々もさ、今一月ちょい前じゃん、うんうん、今の段階でセリフ覚えてなくても、まあまあまあまあみたいな、頑張ろうねとか言ってるけど、うん、これがさ本番1週間前ぐらいになって入ってないとさ、みんなピリピリピリピリしない、まだ入ってないのみたいなさ、その 2週間前に許されたことがさ、
ここで
そうそう
また詰まったよみたいなことになっちゃうみたいなことで、言ってことちゃうやんみたいな感じあるから、
まあそうですね、実際それで怒られたこともあります
し、いやそれはそうだよ、それはそうですよ、うん、ってのがあるからね、だから現実問題としては、まあ、やっぱり早い方が重宝はするかなって感じではあるんですけどね、はい、ということでじゃあ最後の質問いきましょうか。最後はこれ迷ってたけど、はい、最初は善人って言ったけど演じるなら善人役に、やっぱり悪役ということで、う
ん、はい、
それはどうして、
それはまず善人って言ったのはやっぱり善人の方がやりたいっていう方が性格良さそうじゃないですか。
なんで計算してるんだよ計算しちゃってるじゃん
、はい、でもなんかいや、なんか悪人結構辛いから嫌ではあるんですけど、そのやってるうちにちょっと自分の日頃の性格もちょっとそっちに寄っちゃうし
ああ、いやそういうことね、役によるってことね、はい、
役に寄っちゃうし辛いんですけど、でも、うん、その役がそうなっちゃった原因、
あ、
人間らしい、うん、その本当は優しさもあった部分とか、
うん、
その弱さの部分とかを、うん、理解できた時にうおーってまた許す、なんか自分のこういうの嫌だっていう範囲、こういうの絶対許せないっていう範囲がちょっと広がる感覚があるので悪人。
はあ、なるほどね。あ、これはなんか面白い話だったな。なんか結構ストイックなんだな、そういう意味では。なんか自分をなんか広くするだの高くするだの
確かに
その話が結構ね最初と最後であった感じしましたけど、
ずっとふーんってしてる感じですね。
うん、そうね、なんか発言はふわふわしてるし、こういう人ふわふわしてるんだが、内面的にはなんかこんなんじゃ物足りねえぜみたいなギリギリまで追い込んでやるみたいな感じがなんか垣間見えてるけど、
ボディービルダーみたいな、
そうそうそう、心のボディービルダーみたいな感じでね、防御力低いとか言ってたのになんか高めようとしている感じがありますが、え、あきろくんはどうですか、この感覚自体理解できます
あそうですね、
あんまピンときてない感じする
違う、そうではない、
そうではない、
そうではないですけど、
ない、うん、人によって違うか、これは全然、
まあまあまあまあまあ、うんうん、まあ、そのなんか、うん、まあ、悪人がどうして悪に落ちたのかみたいな流れもわからなくはないですけど、うん、まあ、そのパターンもういいなとはなるんですけど、なんか個人的には悪役で、好きな悪役のパターンだと、なんかその悪であるっていうことにもうまっすぐ突き通してる方がいいなってなってて、なんか別に変になんか僕にはこんな悲しい過去があったんだみたいな、なんか同情を誘うのをやってきたらシャラクセーってなって
しまう、まるまるにも悲しき過去みたいなのいらない、
そうなんですよ、悪なら堂々としてろって言ってうちらはもうすれ違ってそのまま平行線だからこうやって戦ってんだろうがって言ってちょっとこっちに下がってくんだってなって、
あ、そういうことか、なんか快楽のために俺はやるみたいなことが、
なんかもう俺が間違ってるのは分かりきってる、だけどもうここまで来てしまったから曲げるわけにもいかん、 だからお前とやり合うみたいな感じのまっすぐさが欲しいんですよね。
あ
なんかくねくねしてんじゃねえやってなっちゃうからなんかもう。
だからここはやっぱりねご家庭でも長男として強く育てられてきたから違うのかもしんないですね。
あとやっぱり男性と女性の悪役
で変わりますね。それは確かにそれは違うよね。確かに女子でそこまで割り切ってる悪役
なかなかいないです
よね。かなりそうでパッと思い浮かばない。
まあそうですよね。
よな、まあ、だって言ってしまったらさ、なんだろう、もうこれはもはや洋の東西を問わずさ、
うん、
でも人類は女性に対しては優しさだったりとか、なんだろう、うん、寛容さみたいなの求めてるじゃない、
うん、
基本的には。うん、そこが厳しくなっちゃうとさ、
うん、
なんかもう生きていくことすら苦しくなってしまうからそのスタート地点がやっぱ善の方に傾いてる、
うん、
なんならもう男の方が悪いみたいなさ世の中の悪いことは大体男が起こしてるみたい な, なんか戦争も男がやってるしみたいなのでさ、
そうっすね、
人殺しも大体男でしょみたいな感じで、男の方がちょっと悪に走りやすいみたいな、
うん、
なんか基準値あるよねってな今思ったな。
確かにそうですね、
うん、
女性がそういう風なキャラクターで作って もうこれ男性で良くないってなります
よ。ああそうだねそうだね、
まあ、
うん、うわ確かこれ結構根が深い問題かもしんないっすよね、うん、いやだってさ、なんかあこれ誰が言ったんだっけな、やっぱその職業で、
うん、
あのなんか事件を起こした時に、
うん、
あの保育士看護師はニュースになりやすいっていうかさ、う
ん、ああなりやすいっすね、う
ん、で大体女性が多いじゃん、
うん、
ですがそのなんか本来優しくあるべき人が殺人を犯しただの、うん、横領をしただのみたいな感じで言われるけど、
うん、
でも個性なんてさ別に職業関係なくあるわけだから、
う
ん、別に女性だろうが、まあ、お金を取ったり取るのにやっぱりそこに対してなんか許しがたき思いを抱くとかさ、
うんうん、
もうちょっとしっかりしているべきなのにみたいな気持ちがやっぱ駆り立てられるからニュースにするわけでしょ。
まあそうですね、
そう思うとねやっぱり女性悪役もそういうものを求められるっていうか、
そうですね、
普通は優しい女がなぜこうなってしまったのかみたいなストーリーを求めてるわけで、生まれた時から悪い女とかがいるとなんか、
はい、
なんだろうね、何かに触れてしまうんだよね。
まあ
違いますよね、
アウトラインに触れるっていうか、
うん
うん、逆にもう生まれた時から悪い男っていうのは、
うん、
なんか言い得るものとして、
まあそうですね、
認識するっていうかあり得ることだって思っちゃうよね、
はい、面白い
面白い、はい、意外とそんな中やそうだやばいなこれ超積極的放送局に名前変えてさ、
はい、
なんかゲームやろうってふざけようとか言ってたのにさ、割と真面目な話してる
って。割としっかり真面目な話して
る。そうや、まあまあいいことかもしれないんだが、と、
うん、
いうことでね、はい、というわけで、あ、意外となんかそれ短くしようとかやったのに結局前回と同じくらいになっている。はい。というわけで、はい、ここでじゃあ一問一答はここまでにしよう。
はい。
はい、というわけでじゃあまずさらさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで、まあ今日のテーマはね、キャスト大会部安倍サリア編ということだったんですけれども、まあやってみていかがでしたかね、サリアさん。
いっぱいお話できて楽しかったです。
はい。まあ、でもこれはそうだよね。稽古場にいるとね、もうやることがいっぱいあるから。
まあそうですね。
終わっちゃうけど、うん、パーソナリティをしっかりしていたのは私もよかったかな。
うん。
あきろくんはどうですかね。
そうですね。まあなんだかんだそのサリアさんの、うん、なんかふわっとした表面上の印象はつかめてはいたんですけど、なんか今回のその一問一答で、
う
ん、まあ、割とストイックなんだな。
そうだな。そうです
ね。割とストイックなんだなというのと、
うんうん、
まあ案外。やれるぞサリア、しっかりしろサリアって己を高めてんだなっていうところも
そうそう、ね、確かに、
意外ってなって
鼓舞してるんだみたいな。
そうなんですよね。
まだまだいけるぞサリアって自分に言ってる、
ね、
言ってるんだねっていう、うん、
そういう面を見れて面白かったですね。
確かにこれはちょっと時間取らないと分かんなかったな、
うん、
傾向だけでは見抜けなかったかもしれない。
結構ボケっとして見られます。
まあ、そうだよね、うん、表面上はね
真剣にやってって言われる側なんですけど、
うん
うん、いや真剣どころかって話やね。もう突き詰めてるんだから、
うん、
真剣そのものですよ。あでも面白かったな、はい、というわけでじゃあここまで来たところで、じゃあ続き次回にしたいんですが、
うん、
次回のゲストですよ。
え迷っちゃ う,
そう前回はね、
ね、
金子くんから振っていただいて安倍サリアさんに行ったんですけど、
うん、
まあ、別にあの A チームでも B チームでもどっちでもいいんで、
うん、
どなたに行きましょうかね。
やっぱりもうこうなったら A チーム行くしかないです。
あ、いいんじゃないですか。うん、A、
川瀬さんで、
相手の劇団に行くっていうね、
はい、
そう、ゆうかさんもね、いつも言ってやりたいと言ってたから、
そうですね、そう、まあ、
川瀬さん結構、ね、ヒストリー話してるんだがまあでもさらに掘り下げるっていう、
はい、さらにさらに、
はい、ちなみにそのじゃあサリアさんから見たサリアさんってチーム違うけれども、はい、川瀬氏はどんな人？
どんな人？え、まあ知りたくてもっと。
あ、そういうことか、そういうことか。確かにね。
あんまり私がどういう人って分かってない。
うん、ああ、そっかそっかそっか。逆にそっか、もっと知りたいみたいな。
はい。
だね、まあ、同じように戸田さんはこれからいっぱい聞くこともあるだろうしみたいなことだけど、川瀬さん分かんないからね。なるほど。わかりました。じゃあ次回は川瀬さんに聞いてみましょう。
はい。
はい、でね、じゃあ今回はね、アキロ君にも、はい、もう代々 MC でって即座に。
そうなんですよ。早ってなりましたもんね。
このポジション本当はだって劇団やるべき
なんだけど。そうなんですよ。なんかスケジュール確認したら金子って書いてあって、もうってなって、いや楽しかったっす、代々やりたいっすって言ったら、こんなすぐに早いなーって言って
1週間経ってない。一週間経ってないって。金子を使い倒そうっていうの。テーマであるし、まあ、アウェサリアさんもねもちろんということで、そうですね、これもね、また、まあ、やっぱりお客様のねリスナーの皆様のお声を聞いて、うん、誰が出たいか誰が何回出るかも決まりますから、うんですね、アウェさんにぜひって思う方はお便りいただければと思います、はい、ということで、はい、じゃあこれで以上とさせて、あ、待って待って、その前にあれですよ、大事な話としては、
はい、
あれですよ、予約始まってますっていうことですよ。
始まりましたね。
なんかここ何回かさ、その4月公演が7月公演がとか言ってる割に、はい、ちゃんと予約始まってるとかインスタグラムでは言ってるけど、
あ、
ポッドキャストで一言も言ってないから、そう、すでに予約は始まっておりますので、概要欄に URL ありますから、そちらで飛んでぜひご予約いただければと思います。はい、
はい、
ということで、じゃあ以上とさせていただきます。はい、それではまた次回お会いしましょう。お相手は水谷篤人と
金子明弘と
阿部サリアでした。
ありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄に応募フォームをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。